愛媛大学研究室から、こんにちは。皆さん、こんにちは。寺尾衣子です。今週ご出演いただくのは、法文学部の和田俊博准教授です。兵庫県ご出身の和田先生のプロフィールや、先生の研究テーマである比較経営史についてお話を伺います。先生、ラジオ番組は初出演ということで、
はい、そうです。今まで、テレビにはちょっと出たりね、先日も大学入試試験で、会場の光景で出ましたけどもラジオ初めてちょっと緊張しております。
いや、緊張されてるのかなと思ったら、はい、早速靴を脱いでいらっしゃって随分リラックスしてらっしゃる。
研究室と同じムードでね、行こうと思って。私は和風が好きなので。
なるほど、
はい、失礼しておりますがまあね、ただラジオはね、はい、今から思うと非常に、関係がありましてね、出身地ではちょっとラジオなかなか入らなかったんですけども、はい、大学院から勉強したのがね、戦後の通信機産業の復興っていうことをやったんですよ。でそれで、要するに真空管をね、よくしていくっていうことなんですよ、戦前戦後で、真空管の品質が悪くなっててね、それをこう向上させるっていうことをアメリカとか当時の日本の企業は頑張ったんですけども、だからそれで日本のラジオの品質良くなったんですけどね、それがあってこう南海放送ラジオ、55周年、
ありがとう、
高品質ね
あ、高品質でありがとうございます
だいたいね、僕ら歴史研究ですから、最後はね、自分の生まれた前まで戻るっていうことらしいんですよ、結局自分がどういうふうに出てきたかっていうことを探るようなことをやる人が多いそうです。だからあまり現代から未来はいかない。ただまあ、昔から自分の生まれたところまでやるとね、未来が見通せるという発想になってますね。
ああ、なるほど、はい、自分を起点にして、その昔、そして自分が生きた時代、両方知ることで何かこう見えてくる、つながってくるものがあるということですね。
そうです。なんでそんなことを関心を持ち出したかと言いますとね、私が生まれた地域に鉱山があったんですけども、これがまあ高度成長期ぐらいまでは華々しかったんですけども、20年前にプラザ5以降閉山をしまして、非常に寂しくなったわけです、で世の中は高度成長で素晴らしいと、物資的にも豊かだって言ってるんですけどね、そういう地域にいるとね、どんどん人が流出していって寂しくなると、それでなんでかな、不思議だなと思ってましたし、だからこういろんな人とね、出会いを求めて、あるいは学校も楽しいというふうな生活をしてきましたね。だからそういうのが根本的なこう研究にしても人生観の基礎にありますね。
またお父様も役場に勤めてらっしゃったから、なんかこう実感として終わりだったんじゃないですか、その町が寂しくなっていくというか、過疎化が進んでるっていうのが、
ちっちゃな町役場の産業課長をやってたんだけども、例えば高原でね、野菜の開発をして、それらは今神戸の方でも売られていってるわけですよ、でただまあ仕事作り、町づくりをしないと人口流出が進むということで、いろんな努力をしていたらしくて、やっぱり自分の仕事と町の活性化、そういうことに非常に関心がありましたね。
先生、大学は公務員や教員を志望して進まれたんですよね、
職業選択としてはね、田舎に帰って、公務員か教員をしながら、町のづくりに貢献したい、人づくりに貢献したいとは思ってたんですけども、ただまあ学問についての関心もあってね、やっぱり世の中がね、どんなふうに進んできて、どっち向かっているのかっていうことは知りたかったわけですよ。だからまあいわゆる社会科学の理論とか歴史については勉強したいと思ってましたね。
それから経営史を大学院で、これはあれですか、企業や産業の歩みについての研究ということを学ぼうと思われて、
社会の歩みをね、よく深く考えてみたいという問題意識はあったんですけども、特にもの作りや、地域を作っていくということで経営や経済に関心があったんです。で大学院では日本の企業の産業発展ということにね、を取り組んでいました。
卒業されてから愛媛大学に講師としていらっしゃるわけなんですけれども、愛媛といいますと別子銅山があったり、先生のご出身の鉱山がある、ちょっと少しつながりがありますよね。
そうですね。 ずっと近畿圏に住んでいて、愛媛に就職することになって初めて、はい、知らない地域に出たんです、うん、ただまあ大学で最初で会った友達が新居浜出身の人で、
はい、
その時はなかなか遠いとこから来るもんだなと思っていたんですけども、人柄がいい人でね、今でももう25年来の友達なんですけども、
そうですか、
まあ、同時に自分の研究に関わる有名な企業もありますし、鉱山もあるということで、そういうとこ歩いてみたいなと思いがありましたね。
親しみのある町になれましたでしょうか、愛媛は。
僕はもう愛媛大好きで、子供たちも2人この町で暮らしてますし、田舎と行ったり来たりですけども、特に自転車で通えるね、
はい、
あんまり雨が降らない温厚な町、大好きですね。
ありがとうございます。もう愛媛は何年でいらっしゃいますか。
今年で14年が終わりました。
じゃあもう本当子供さんたちは愛媛っ子ですね。
そうですね、北は上島町からね、南は愛南町、三崎半島から、久万高原、だいぶ歩いてますね。
もう先生のじゃあ調査に お子さん方もついていくような格好ですか。
僕はだいたい JR が走ってないところに行くんですけども、はい、そこにも子供も連れて行ってね、一緒に見学して楽しんでます。
一石二鳥ですね。
はい、そうです。
この愛媛の風光明媚な景色もご覧いただきながら
そうですね、
はい、で先生はその比較経営史というのを専門研究としていらっしゃるんですけれども、この比較経営史というのは経営者の方の役割っていうのをまた研究してらっしゃるんですか。
そうですね、社会の仕組みの中でね、はい、今市場経済とか資本主義とか言われますが、企業や資本がね、はい、どう動いていくのかっていうことはもちろん大事なんですけども、その主導するのはね、経営者だということですね、はい、まあ、所有者が株式を持ってないと会社は成り立たないし、従業員も当然必要なんですけども、リーダーシップを発揮するのは経営者で、
はい、
しっかりした経営者がいればね、会社もうまく回って経済社会もよくいくということですね、でそれを私はまあ日本のことを中心にやってますが、海外との比較とか海外から経営のノウハウが導入されてどう発展するのかといったようなことを考えています。
で先生の博士号を取られたテーマが日本電気工業に対する品質管理の導入と展開というテーマを選んでらっしゃるんですけれども、戦後日本の電気産業の製品品質の高さというのに着目されたようですけど。
そうですね、
日本の電気産業というのは、はい、やはり品質は高いんですか。
そうですね、今まあアジアのね、企業もすごく伸びてますし、iPod なんかみんな持ってますよね、
そうですね。
ただまあ僕たちが高校生の時にウォークマンが出てきたり、80年代は半導体がね、もうすごく活躍しました。でなぜその世界一のね、品質を保つことができたのかということをずっと探っていたわけです、でまあ、今でも日本のものづくりっていうのは生きているし、はい、大切にいく必要があると思ってるんですけどね、
それもやはり経営者がしっかりしているところっていうのはやはり群を抜いていいものを作ってくるっていうのはありますか。
やっぱり今電気製品にしても食の問題でも安全安心っていうのはキーワードですよね。でやっぱりより良い製品をねお客様にお届けするためにはね、企業がしっかりした理念を持って、しっかりした契約格を持って、従業員の人が非常に厳しい状態でね働くよりも、まあ、気持ちよく働いてもらう、そんなこう職場環境を作ることは必要だと思いますね。
愛媛にいらっしゃってからはこの愛媛地元の産業にも目を向けてこられた、はい、ということなんですか。はい、
もう私いわゆるフィールドワーカー、アウトドア派なのでね、よくほつき歩くことが多いんですけども、山へ海へからいろんな地域へ入って、でそこでいろいろこう、例えばそんなに利益をもらわなくてもね、なりわいとして一生懸命働いてる人と出会ってます、はい、非常に勇気づけられますね、
やはり日本の産業を支えてるっていうのは中小企業の小さな工場だったり、
はいはい、
そこで作られる小さなネジだったり、
そうですね、
そういうものなんでしょうかね。
ちょっとしたものでもオンリーワンでね、この一本なかったら、社会が成り立たないというのもたくさんありますね、一生懸命やっておられます、
やはり優秀でそして高品質で、また安価っていうのも重要な、
はい、なんですね今の。
これまでの8年間っていうのは先生の研究を通じて社会貢献
はい
を意識して の取り組みっていうのをしてこられたそうなんですけれども、
そうですね、96年にドクターを取りまして、はい、ちょっと研究を一段落して広げているんですね、ちょうど子供も2人生まれまして、私先生にこう言われたんですよ、 世の中の人とね、うん、関わりを持たないとダメだと、特に子供を持ったらね、はい、一人では生きていけないと言われましたので、はい、少し社会貢献をもっとしようと思いまして、うん、何ができるかなと思った時にやっぱり地域を歩いてね、はい、魅力的な企業を発見したりね、一緒に難問題を考えたりするように心がけてきました、うん。
地場産業の経営革新、そして地域再生事業、はい、グリーンツーリズムなども、はい、把握していらっしゃるということなんですが、はい、さっきもおっしゃったようにいろんなところを歩いて、特に、はい、JR の路線、う
ん、行かないところにねJR 私好きなんですよ、はい、本当私国鉄が好きなんですけどね、はいはい、
が駅がないような地域の、はい、を歩いてみたりされてるようですね。
そうですね、うん、ですから、まあ、宇和島から先とかね、はい、今治から先とかね、そうなってきますよね。
こう何が違うんですか？
人のね、はい、時間のね速度が違いますね、ゆったり感が、はい、だからまあ新幹線ができたり、潮風が特急になって高速道になってね便利になりましたが、はい、その分、読み取れないことが増えますよね。でゆっくり歩いてみることでね、その自然や地域のことを感じることができますよね、うん、それは僕は面白さだと思いますね。お遍路さんをされる人なんかもそういうことを感じておられるんじゃないでしょうかね。
まあ、愛媛大学でも南洋活性化に取り組んでますけれども、やはり愛南町あたり、はい、そして宇和島あたりなんか、その養殖ですとか、海を起点にした産業っていうのは本当に豊かですよね、
そうですね。愛媛の人はね、はい、海が美しいとか、はい、豊かだということはまあ当たり前ですけども、うん、私たちなんか関西から来るとね、今治あたりからね、はい、ぐっと回ってくると豊かさに対する実感が伴いますよね。愛南町の調査に行った時もね、はい、この海を見てくださいと、神戸の、ね、消費者の皆さん、この海を見てください、この海でね取れたものをねそのまま持って行っていくだけですよと。でお客さんはやっぱりそれで、素晴らしいなと、購入されるようですね。
説得力がありますよ ね、
まあ、ね説得力で、まあ、実感だけですね、言葉いらないということですよね、うん。
あとその海だけじゃなくて、はい、道の駅を中心に、いろいろな、まあ、今ですと本当道の駅なんか行きますと、うん、はい、その土地で採れたものですとか、町の方が皆さんこういろんなものを出荷していらっしゃって、
山椒でね青空市のようなものやっておられますよね、これがねやっぱりその愛南町にしても、先週は紀北町行ったんですけどね、はい、が伊方などでね、うん、非常にこう色とりどりな季節のものがね、出されてて、はい、でまあこうおじいちゃんおばあちゃんたちが名前を書いておられるじゃないですか、はい、でまたなんか嬉しいんですよね、楽しい買い物できますよね。
本当にこんなに安くいただいていいのかしらと思うような、またそこにちょっと真心がこもっているようなね、
だからやっぱり都市部に出たけども田舎からおじいちゃんおばあちゃんが送ってくるっていう感覚がね、はい、県全体であるということですよね、楽しいですね。
先生は地産地消、そして町づくりに貢献するお手伝いをされているんですけれども、はい、また来週もですね先生の取り組み、そして研究のお話をお伺いしていきたいと思いますので、
もう話したいこといっぱいあります
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週の放送はいつも通り土曜日の12時40分からの放送です。ゲストは引き続き法文学部の和田俊博准教授です。お楽しみに。